宮原健太郎選手会長室に集合やってまいりました、マッツン。
はい、
今回シャープ12、
シャープ12ですね。
今回何を話そうか考えまして、はい、やっぱり3月30日、
はい、
春のビッグマッチ大田区総合体育館終わりということで、
はい、
全日開会宣言。
そうですね、もう本当に、
はい、
ついに春のビッグマッチを終えて、
ね、終えてほやほやですよ、
はい、
ね、このポッドキャストも週に1回、はい、あの収録してるん で、
そうなんです、
なるべくね、はい、ほやほやのネタを放り出していこうということで、
はい、
やってますけれどもね、
もう本当最近ね、もう収録前撮りとかも一切しなくて、
はい、そうそう、ちょっとね最初の辺はね、はい、何本撮りかやったけど、最近はもう週1撮ってほやほやのものを提供しようということで、
はい、
はい、春のビッグマッチほやほやで、
はい、
で今回ゲストもほやほやということで、
そうなんですよ、
ゲストのご紹介いたします。
はい、
ゼニオンプロレス福田社長です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
福田社長、
はい、
ようこそ。
あ、すいません、
ええ、いや社長聞いてますかこのポッドキャスト。ちなみに
あることすら知らなかった。
あることすら知らないじゃないよ、聞きなさいよ。社長、
はい、
あ、大田区総合体育館、
はい、
終わったばっかりで、
はい、
まあ今日は、ええ、まあ、試合を振り返りながら、
はいはい、
まあ、あと福田社長の人となりというか、はい、まあ、全日本プロレスのついた、まあ、経緯とか、はい、今この春のビッグマッチを終えての感想とか、はい、社長しか語れないこともありますので
、はい、いや、正直なところ、あの、まあ、営業が、はい、あのチャンピオンカーニバルの直前に大きな会場を予約したって報告してきて、
はい、
どうするのこれ、
はいはい、
どの試合で勝負するのかって本当に思ってきましたね。
確かに、あのチャンピオンカーニバルの、まあ、18日前ですもんね。
そうなんですよ、本来は
今まで春のビッグマッチありましたっけ。
ありましたけど、ありましたけど、もう過去は思い出さない主義なんで
忘れ
ました
。何を言ってるんですか、よく分かんなくて言ってるんですけど
ね。どういう試合を組めばお客様に喜んでもらえて、まあ、もう本当に悩みましたよ、ね、直前までいろいろあったんですけど、
でも結果的にね、
そうですね、無事
本当に
お客様にいっぱい来ていただいて、
本当にあのいい雰囲気でしたね、
はい、そうですね、
第1試合目から本当に
ホッ、ね、としましたよ。
あ、いや本当にもうこれは今日はやっぱりまあね、今日しか話せないこともいっぱいありますから、まあ、この社長ポッドキャストは、
はい、
やはりプロレスについて、
はい、
まあ、コアなファンが聞いてます
から。何人ぐらい聞いてるんですかこれ。
今何人ぐらい聞いてる
んですか。3人
とか。またあの
社長の、
社長の YouTube を撮ってるんで、あの皆さん、あの説明しますと、福田社長よく意味わからないユニークなね、ダジャレを言ったりするんで、あの気になさらずどんどんスルーしていこうかと思ってるんですけど、
ホットキャストって言おうかなと思ってやめといてよかったな。
何を言ってるんですかそれ。
どういう意味ですかホットキャスト。
何ホットキャストって。
社長節だと思わないです
よ。当たり前じゃん、今日はそういう回だから。
そうですね、
社長の人も何も知ってもらわなきゃいけないんだから今日。でもまあおかげさまで、
はい、
大田区総合体育館、
本当に宮原会長のおかげですよ。
いやいやいや、あ、社長、社長、今年から僕選手会長じゃないですか、
はい、
どうですか僕選手会長は。
いや、まず選手会長になったことも知らなくて。
知らないわけないだろ、陸上で挨拶してんだから。陸上で挨拶してんだから
一緒に。
記憶がもう全部どんだけ記憶ねえんだよそれ。だって今日が足がね、4月2日でしょ、3ヶ月ぐらいでしょ。
前向きなんですね。
まあまあ常に前を向いてるということで、
はい、
その前向きな姿勢を、はい、まあ、受け取る社員としてはもうやっぱり、うん、憧れる、
憧れの対象ではないです
よ。違いますか。
そうです、まあ、そういう意味では今日はやっぱりこのね大田区総合体育館の、
はい、
まあ、ちょっと主軸の試合をちょっと振り返っていこうと思うんですけど、まずバトルロイヤル、あのロイヤルランブル、
はい、
結構全日本プロレスとしては珍しいタイプの、
うん、そうなんですよ。あれしかも普通の8人タッグを、はい、たった2日前でしたっけ、
そうですね、
どっちにしますかって投げたら急に変更、あれ本当なんですよ、本当に
ですよね、
そうですよ、
あれって変な話、はい、8人タッグがいいってお客様の声が大きかったらそのまま行くっていうことですよね。
そうです、
で選手にも中にはちゃんと投票してて、
あ、
はい、本当は8人タッグマッチ希望でしょみたいな選手もいたりとかで、すごい
結果的には結構8割ぐらいがもうバトルロイヤルをしてほしいっていう、
2日前ですよ
本当にですよね。だから選手としてはイメージトレーニングがしにくいんですよ、
ですね、
どういう試合形式になるかわからないんで、
はいはいはい、
全く変わっちゃいますよね、
はい、
オーバーザトップロープで、
そうそう、やっぱ試合形式が変わってくるんで、
今日司会の松下の嫌がらせだと思います。
いえ、どういうことですか。何を言ってるんですか。あなたが上司なんでしっかり止めないと。ということで、まあ、最後綾部選手と宮原健人が一騎打ちになって、
はいはい、なりましたね。はい、
まあ僕がまあねスリーカード取って、綾部選手にまあ そのジャージを渡すというか、はい、まあ、IMC 選手に僕はもともと入団を投げかけようと思ってたんですね、はいはい、そしたらあっち側からマイクを奪って、はい、まあ、入団させてくださいっていうことで、はいはい、なんかまあ最近伸び悩んでいたっていうのが彼の中であったらしいんですよ、はい、でもその中でやっぱりなんかこう突破するために入団を決意したっていうことですけど、はい、その辺ど社長どう見てますか。
いや、もうやっぱりね、はい、もう若くて大きい、もうそれだけで全員一向きだと思います、
ね、そうですよね、はい、社長、綾部選手の印象ってまだ、まあ、入団してね、数日しかなってないですけど、はい、どうでしたか、フリーの時期っていうか。
いや、やっぱりね、これからの人材なんで、はい、できたらうちで育てられたらいいなとは思ってました、
ね。あ、はい、まあ、確かに、まだ綾部選手って色がなかったじゃないですか、はい、色がないうちにやっぱりね、はい、新たな決意をした方が、はいはいはい、彼自身にとってはいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、はい、そうですね、あとはまあ表情だったり見え方だったりっていうのはこれからね、
うん、そうですね、
前日のこう優秀な先輩たちに、
はい、確かに
習っていけばいいんじゃ
ないかなって、ね、年齢的にはまだ若いですもんね、
20代。そうですね、若いです、はい、
はい、
でちょっとそうなんですよ、まあ、入団するってなって、はいはい、まあ、スタッフから、まあ、それはやっぱり社長がいた方がいいっていうので、うん、
あ、記者会見があってましたね。そうそうそうそう、記者会見がありましたよ、
はい、入団
記者会見ですよね、入団記者会見
始まりますから社長お願いしますってスタッフに言われて、
会見に社長も、はい、あ、スタンバってたんですか。
そうです、
はいはいはい、
でその時になんか諏訪間さんもいたから、はい、あれ諏訪間選手なんか発表することあったっけかなと思ってたら、はい、なんか諏訪間さんと綾部選手がなんか部屋に入ってって、
はいはい、
記者会見いきなり始まっちゃって
社長もスタンバってたんです
か。そうそうそう、言われたからいたのに知らないと始まっちゃってた
え、じゃあ、は社長が出てもいいと思ってスタンバってたのに諏訪間専務に先越されたというか、
ね、春だからピンクのネクタイ
あ、そこまで
開発宣言の花と桜の花に合わせてピンクのネクタイして下に待ったのに勝手に2人で始まっちゃって、しかもその他のマスコミさんとかも、はいはい、あれ社長いいんですかって一言も言われ
て淡々と進
んでて始まっちゃってて、私扉の外でこう始まっちゃったのかと思って聞いてて、それをなんか斎藤ブラザーズが眺めてるな
ピンクのネクタイ締めてるのに
扉の外で社長何やってる
のえ、じゃあメディアによっては何かのメディアでは社長と綾部選手のツーショットだったんですよ。
そうそう、あれね、終わった後に私が入ってって、はい、なんかまあ、はい、諏訪間さんと綾部選手が並んでも、はい、やっぱり大きさ
が、ね、大きさがね際立たないから、
私とその綾部選手が並んだ方が
際立ちますよ、
ね、はい、2メートルっていうのが分かると思うので、はいはい、一応記念に私も欲しかったんで。
そうですよね、はい、これでも僕終わったこれは僕社長これ一言申したことがあったんですよ、はいはい、これ社長膝曲げてますよね、はい、絶対これ、
はい、言っていてい
や違うんですよ、これは明らかにおかしいんですよ、なんか役割ですね、タウンページとお茶って、はい、そういう感じになっちゃってるからそこまではないから、
ちょっとっち
ゃった、今の日本ってそんなね閉鎖的じゃないから大体わかるから想像したら
でもね、でもこんな感じですよ。
まあまあでも確かにそれぐらい綾部選手は大きいと、はいはい、いうことで、まあ綾部選手はこれから期待大というところで、
いや本当にもう楽しみにしてます、うん、あと今の皮を一皮むけるのがいつかっていうのもそれも楽しみ
です。そうですね、そういうのはまあプロレスのいいところですよね、はいはい、まあ綾部選手もね入寮して、
そうなんです
よ、これからまあ1からというかね、2から3からとかいろいろ積み上げていって、
はい、そうですね、うん、まあ、よろしくお願いします。
素晴らしい決断をしたと思いますね、はい、で問題のアジアタック選手権試合、はい、見ました。僕ね、僕は試合が終わったばっかりで僕は情報が入ってなかったんですよ。その大田区総合体育館から帰った時、はい、後に、はい、試合から社長大丈夫ですかって言われたんですよ試合でね俺見てなかったの、全日本プロレス TV も見逃し配信見れてなかったから、何かあったんですかって聞いたら社長ドッキリかけられてましたよってことで、
あれひどいですよ、最後まで見届けてくれって思って
あれは会見では立ち会い人として立つって決まったんだ
よね。試合をしっかり見届けてくれって言われたから最後まで見るつもりで頑張ってたので、
ね、だから本部席にいるような感じそしたら開口一番ベルトの授与でしたね、
返
還、平野社長からベルトの返還です、
はい、その時にもう
あれ社長ドッキリ緑の、
そうなんですよ、あれでねまた目が本当に開かなくなっちゃって
、まあ、とんでもない、ま
あ、目に味覚はないんですけど、はい、例えて言うなら辛い、
うわ、だからシパシパ、そうあれドッキリシパシパするんですよ、
ね、本当に目が開かなくなっちゃって、でそれで、うん、まあ、はい、 大田区体育館の洗面台で顔洗っても落ちないんです
よ。社長、あれ僕見てたんですけど、こうバーってもうかけられて井上選手にも介護されて、あ、そっからもトイレに直行したんですか。
落ちなくて、落ちなくて、で、あの洗面台がなんか緑の絵の具かかしたみたいなになっちゃって、会場怒られると思って、
それ動画届きたかったな。
で、目が本当におかしくなって、
うわ、
そのままもう病院ですよ。
うわ、
で眼球洗浄っていうのやってもらって、
うわ、
ようやく夜中にですね解放されて、
うわ、
もうあれを選手は
何ですかこれ、
こうは毒斬り受けて、
うわ、
変わらなっちゃった目が、
はい、いやだってあれ本当きついですよ、あれ本当視界が奪われますから。
あ、
しかもね、ひどいのは私車じゃなくて電車でしたんで、
はいはい、
緑の顔で電車に乗るから、
それ誰か社員は送ってくれないですか。
いや、別
に冷たいな社員は、本当に
本当に電車でね、
電車で緑の男が
地元の病院に
しかも介護してるのに大仁田選手の社長一回蹴り入られてましたね。あれあんまりクローズアップされてないですけど、蹴りを一発入れられてるんですよ。だからああいうところも大仁田選手のまあ何かね、結構福田社長にこだわってたなってところありました
よね。
まあでもまあ無事だったということで。
そうですね、もう次の日にはようやく目が開いて、だあれを選手は日々食らってるのかと思って
。いや危ないです、危ないです、やっぱあれは視界奪われますから。
いやいや、もう全然もう見えなくなりましたね。
まあでも田村選手と、佐藤光選手がアジアタックを奪還したというところで、まあこれからですよね。
そうですよね、
アジアタック戦線がどうなるのかっていうのは正直僕なんか面白い部分だなと思ってて、
次は誰がチャレンジするんだろう、私も興味あるし、
はい、
もうバックステージもすごい、あのプロレス熱がもうね、佐藤選手とダン選手困らないぐらい、あの、はい、気持ちが出てて、
へえ、まあダン選手期待したいですよね。
そう、
アジアタックチャンピオンだから、
はい、
はい、次、世界ジュニア、
はい、
これ
世界ジュニアですね、
外敵武蔵選手、
そうなんですよ、
対チャンピオンライジングアイズ選手、
はい、まあ、本格参戦を表明した、ね、武蔵選手がもういきなり早田選手の、
はいはい、
ジュニアのベルトに挑戦するっていうので、うん、まあ、しかもあの直近の、ね、うん、上尾大会では、
はい、
直接早田選手から P ホールを買ってるんで、本当にどうなるんだろうっていう終始こう
ですよね、
はい、
武蔵選手はね、道の駅プロレスから来た選手
ですね、
社長ね。
そうなんですよ、まあね、よく決断したなと思って、はい、あのままね、道の駅のエースでいられたのに、その現状を良しとせず、もう一つ上をステップアップしようっていう本人が多分それで一回道の駅を離れるって決断したんだと思うん
ですよね。そうですよね、そういう意味で今回それ
ぐらいすごい勇気だと思いますね。
で14分55秒ライジングハヤト選手がシドビシャスで勝利ということで、いや、まあこれライジングハヤト時代がちょっと続きそうな雰囲気ありますよね。
いや、私もねその試合見たかったんですけども、目がダメで、ね、
いや、まあ、もう目の話は
あとプロレス TV 再生してみます。
はい、でもこれハヤト選手今かなりもうノリノリですね。
そうですね、
そう
ジュニアチャンピオンになって、はい、
もうベルトをね取った後にもうすぐあのチャンピオンの早田選手から次期挑戦者を指名
する、勝林選手、はい、ああそれもどうなるのか、どこで組まれるのかもちょっと楽しみですね。そうですね、はい、で世界タッグ選手権、
はい、
斉藤ブラザーズ斉藤麗が復活してもう世界タッグを奪還したということ で、
そうなんですね、
はい、普通だと年齢的とか的に多分ね新しく入るって難しい部分があるじゃないですか、多分30超えたから、はい、それは福田社長の一声がなければ斉藤ブラザーズは多分正直なかなかね、
まあ
一般的に言ったら難しい部分もあるじゃないですか、
うんうん、そうです、
年齢的には厳しい、はい、でもこうやって後押しがあったから今はもう彼らなんかキャリアなんか関係ないですよね。
そうですね、もう存在感ですよね、
はい、キャリアを超越した存在になっちゃったっていうところで、はい、これからのタック戦そしてヒールを抜けた斉藤ブラザーズどうなるのか、うん、
今後要注目の、
いやいや本当ですよ。
そうですね、ですからあまりこうファンにこびるようなファイトにはなってほしくないのに、今までねこうせっかく
そうですね
キャリア重ねてきたんで、これのまた上に行けるような形をね、多分まあこれは本人の努力次第だと思
う。そうですね、でも会見見てる感じはそんな感じしますよ ね、
そうですね、
彼らのスタイルを
貫きそう、まあ、大物感が
すごいですよね、
はい、これを成長させていければなと思います
。ですよね。でメインで安西優馬と中島和彦、うん、で勝者安西優馬史上最年少三冠王誕生したということで、うん、
いやびっくりしましたね、
すごかったですね、うん、 9点直下 の, あのジャーマンスープレックス
そうですね、
であれで頭打っちゃって、ね、一瞬の隙を突かれたというかね、そういう終わり方で、まあ、会見でも安西選手は言ってましたけど、まあ、これからの俺を見てくださいと。
そうですね、はい、ベルトとともに成長するっていう、
は
い、
なんか会見で見たんですけど、なんかああいう超なんかド直球な会見久しぶりに見ましたね、
うん、そうですね、やっぱりプロレスラーって言っても、はい、やっぱり二通り分かれると思うんで、はいはいはい、一人は、まあ、俺は強いんだぞっていうハルコ・ホーガンみたいなスタイルと、うん、もう一つはこう、まあ、悩みは抱えてるんだけど、とにかく努力を重ねて、でファンのこう後押しがあってようやく一人前になってる、多分安西選手はその後者の方が合ってるんじゃないかなという気がします。
なんかすごい会見見てて等身大でしたよね、
はい、
なんか飾ることもなく、うん、はい、本当に今に地に足ついて、はい、これからどういうチャンピオンになっていくんだというか、うん、ファンの声もしっかり届いてる感じ、はいはい、まあ、世間の、ね、声も届いてて、うん、どうしようかっていう、なんかすごい見ててすごく素晴らしい会見だなと思って。そう
ですね、ですから昭和のファンから見るとプロレスラーはそんなんじゃねえよって人も中には多分いると思うんですけど、ただ今の時代にそれがもしかしたら合ってるのかもしれない。
あ、確かにああいう会見久しぶり見ましたよね。
私
も
全然あのそう打ち合わせとかもないし、本人全部本人任せだ
ったの。そうですよね、多分本心で、
はい、本音だと思います。あれは
逆にあのキャリア年齢でああやってメディアの前で話せるってすごいなと客観的に思っちゃって、
やっぱり人間本能的には強がりたいじゃないですか。
そうですね、
本来はね。ああ、でもそれをせずに自分の素の素を出したっていうのはやっぱりそれも才能じゃない
か
な。
あれすごかったっすよね。
お二人にしかね見れないその目線で、
いやいや、そういう目ね見せましたよ。やっぱりあこういう会見もあるんだなっていうか、等身大のなんかそれ本当の受け答えというか、プロレスラーっぽくなんか、おいこらみたいな感じもなく、
そうですね、
あれがまた令和スタイルなんですかね。
そうじゃないですね、はい。
なんかこう芸能人がこう、うん、メディアの受け答えするような、うん、なんかそういう一言一句こう噛み締めてた感じは、
だから来年の今頃彼がどう成長しているかって本当に今から楽しみにしましたね。
まあ、でもオタクソコタクが振り返れば結果的に本当に春が訪れたというか、
そうですね、最後フィナーレはね、もうエンディングはなんか、まあ、全然予想してなかった、
そう
か、ね、華やかな本当に開花宣言にふさわしい終わり方で終わって、あれやっぱり選手一人一人のこうやっぱりモチベーションとかね、行動力であれができたんだと思いますね。
まあね、この開花宣言も終わって、まあ、今日は社長がゲストで来てるんで、社長、全日本プロレス、の魅力って何なんですかね。改めて、まあ、我々が、まあ、は、我々はね、福田社長も選手会長もそうですけど発信する方なんですけど、
そう、
何が魅力なのかなってなんかね僕はいつも思ってて、
いや、
今現在
私でも魅力一言ではなんかやっぱり一言では言えないものがあって、やっぱり馬場さんの頃私は見てたんで、
はいはい、
あ、これ面白いなと思ってて、それでまあいろいろ紆余曲折あって、このままこう目を離したらなくなっちゃうんじゃないかって時期ももちろんあったし、でも今やね、こうやって続けられてるのはやっぱりファン一人一人のおかげでもあるし、
ね、
ファンにこう本当に支えられてるなっていうのは、
本当ですよね、
特にこのコロナの時期からも感じましたね。
そうですよね、最近やっぱサイン会とかでも、最近見始めましたとか、久しぶりに見ましたっていう方が本当増えてて、
ありがたいですね。
本当にそういうお声をかけていただける機会が増えてですね、僕として本当にやっぱそれはやっぱ若い世代の活躍っていうのはプロレスというジャンルにおいては
必要ですよね。
必要ですよね。やっぱ野球サッカーも20代が活躍している中、まあ、もちろん30代もそうなんですけど、やっぱり若い人が活躍したら若いファンというかね、新しい世代もプロレスを見るきっかけになりますもんね。
そうですよね、私子供の頃はもっとねちびっこファンって多かったんですよ、会場走り回ってて、
確かに
責任ついてくださいって怒られることもあんまりなく、ずっと走り回って見て、なんかそれでもねなんか自由な雰囲気あったんで、なんかもっとこう子供たちに見てもらいやすいちびっこファン増やす方へ行ければいいな
と。ああいいですね、確かに全日本プロレスちびっこにあふれて。社長いくつからプロレス見てるんですか、何歳から。
ですね、生まれて目が開いた頃はまだ見てなくて。
そりゃそうでしょ、わけのわからないジョークかましてたぞ。
いやいや、でもほらお釈迦様っていうのは生まれてすぐ、
ああ、
まあ、よくわかるんですけど、
何歳
な
んですか。
やっぱり小学校2年3年。
あ、早いですね。そうですね、その頃で誰が活躍してる、馬場さんとか。
いや、ブッチャーとデストロイヤーが構想してた頃ですね。まだグレーと草津が国際プロレスのエースで、
はいはい、
あ、その頃あんまり全日新日国際ってわけ隔てなく見てたんで、全日だとやっぱり馬場さん、はい、デストロイヤー選手、はい、まあ、ジャンボ鶴太郎選手が入るちょっと前ですね。
あ、そっから、
はい、その頃 もうあの家が浦和だったんで、うん、大宮スケートセンターに、
はいはい、あよく言いますね、はいはい、いい場所だったって。
そうなんですよ、もう学校の子供たちもみんななんか大学遊びに行ってて、スケートセンターで会って友達と、
あ会場にも実際
感染してました、はい、その頃ねよくポストの中に割引券とか投函されてるんですよ、
そういう時代があったんですか、
そうやっぱり見に行くじゃないです か、 なんか割引券入ってると、あとなんか近所のスポーツ用品店とかでそのポスターが貼ってあって、はいはい、普通だと買えばこれだけだけどうちで買えばちょっと安く買えますよみたいな貼ってあって、そうすると安く買えるんだろうっていう、なんかそういう時代でしたよね、
なんかプロレスすごいですね、全然今と違う形で、
スタイルはだってね、
まあ、お祭りみたいな感じで、
そうですね、
娯楽も少なかったんで、多分地方なんか行くともっとそのプロレスが来るんだって言って街中の人が集まるようなそういう時代だったんじゃないですか、昔だから
確かに。で、紆余曲折あり福田オーナーになり、
そうですね、50歳を過ぎてこうやってなんか記者会見をやるような立場、まあ、よく呼んでも昨日呼んでもらえなかったですけどあの人前に出るなんて思ってなかったですよ、もう本当に、まあ、50になって、ね、声聞くと、うん、だってもう60、65とかで仕事終わるから、うん、余生どうやって過ごそうかなみたいなの、うん、見えてくるじゃないですか、なんか新たな人生がスタートしちゃってね、
でもだから僕はこのポッドキャストで、まあ、社長をゲストにお呼びして、はい、やっぱり何を伝えたかというと、でも社長の全日愛ですよね、社長の全日愛をもうちょっとプロレスファンの人に知ってもらいたいなと思って、はい、まあ、音声ですけどね、はいはい、ね、はい、全日本愛っていうのは社長はかなり強いですから、裏側では結構ね社長と話したりしてるんですけど、これからやっぱこういうね、はい、全日本プロレスをこうしていこうとかね、そういうものをこうやって初めてポッドキャストを通して、ね、こうやって僕らの声を通してね、はい、こういう全日本愛を語れる機会ですから、
なかなかね、はい、あのファンの方にこういう社長のプロレス愛伝える機会がなかった
んで、あんまなかったっすよね、音声というか、
多分人一倍シャイなんで人前に言うのがちょっと
まあシャイなのか何なのか分かんないですけど、まあシャイなほどあるっすよね、
あもちろんもちろん、はい、
いや
ち
ょっといやいやいやいや本当に本当に
ですか、もうやっぱり出るのは選手であって、
そう社長直言ってるのは言われてますよね、
やっぱりフロントっていうのはバックステージで、それがやっぱり住み分けだなとは思ってたんで、松下さんみたいにそうやって表に出て司会する
のもいいかもしれません、
才能ですよね、それも、
はい、でも本当社長節、今日の数々社長節聞けて、これ社長のポッドキャストとかもなんか出来上がる予感がしなくもないんじゃない、
それは無理だろ、
無理ですか、無理ですか
社長業で忙しいんだから社長これからどうですか、全日本プロレスの展望というか、どういう展開というか、まあ、社長目線というか、どういうふうな会社としては、
やっぱり他に追いつき追い越せっていうのを、まあ、目指したいと言っておいた方がマスコミ受けするんですけど、実際にはファン一人一人に喜んでもらえるっていうのが全日らしさなんじゃないかなと思います。あの今まで過去にも大きな花火打ち上げてバーンとやってやっぱりうまくいかないっていう例がたくさんあったのを、まあ、私も見て聞いて知っているので、それだけやりたくないっていうのがあって、まあ、地道にファン一人一人に支えていただけるようなあの団体にしていくのが使命だと思ってます。
だから社長の使命ということですよ、まあ、そうやって一人一人着々とね、これから全日本プロレスは、まあ、福田社長をはじめフロント選手社員、はい、皆さんと一緒にこう一丸となって今ねこうやって本当にたくさんのファンにね、はい、この全日本プロレスを届けようと思ってやってますから、まあ、この春からもねまた新しいチャンピオンたちが生まれたりして、はい、まあ、チャンピオンカリバー始まりますから、 その中でまたどうやって全日本プロレスが組織図になっていくか、はい、っていうのも楽しみにしてもらえればなと思いますけど、
本当にその1ヶ月、はい、あの勢力変わりますんでね、
変わりますね、はい、本当に
チャンピオンカリバーの決勝の日までには、うん、今いる選手一人たりとも油断できないと思う、
本当です、何が起こるか
本当に何が起こるか
分からない、
立場が逆転していることが考えられますんで、
はい、
というこれ見逃せないと思います、
ね、はい、全日開会宣言に何ふさわしい4月一発目のゲストというか、まあ、はい、ゲストというかね、まあ、社長は常に事務所にいますから、
そうですね、はい、
またね2回3回あるかもしれないんで、
はい、はい、ぜひ評判悪かったら多分もう二度と呼ばれないと
思う、言ってるんですか、本当に、まあ、社長この春、
はい、
また、まあ、新年度ということ で、
そうです、ね、
全日本プロレス、はい、ますます、
はい、
盛り上げていきましょう、
はい、
はい、
もうぜひねファン一人一人から声ねぜひ届けていただいて、
そうですね、
はい、宮原選手の活躍も私も期待してますし、
はい、ということで、今回のゲスト福田社長でした、引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。